スプラトゥーンうるおいラジオ、はい、おはこんばんちは。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの一プレイヤーである私カレーライヌがスプラであった楽しかったことや嬉しかった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。今週も皆さんのスプラトゥーンライフが日常生活にも潤いを与えているといいなって思ってます。ということで今日はこの収録日は2024年の2月21日でございます。そう、今日が何の日かというと明日からサイドオーダーが遊べる日というタイミングですね。スプラトゥーン3エキスパンションパス第2弾サイドオーダーが明日からね遊べる。あのなんか思ったよりなんか楽しそう思ったより楽しそうじゃないですか。なんか見た目もすごい違うゲームみたいだし、ルックスのサイバー感がなんかいいワクワクをこうなんて言うんでしょう、呼び起こしませんか、あの感じ。なんか追いかけるホーミング性のあるチャージャーみたいなのもあっていいですよね。はい、僕も買ってるのでエクスパンションパスを明日から楽しんでいこうとは思うんですが、ただねまたちょっとそんなに焦らなくてもいいかなっていう気持ちもありまして、普段から遊んでいる X マッチをまた2月いっぱいでね終わっちゃいますしね、 X マッチの集計もやっていこうかなとも思ってます。はい、なので次の配信でちょっとネタバレ防止も兼ねてまだサイドオーダーのことは話せないかもしれません、もし遊んでても。そんな感じです。そうそう、そしてあとスプラニュース的なことで言うとですね、フェスが終わりましたね。スイーツのあんこ vs カスタード vs ホイップ、こちらはねまたホイップの勝ちで終了となりました。私ですねスプラ2の時はなんか12回か13回から連続で負けてたんですけど、今回もホイップで勝てまして、なんかスプラ3のフェスは僕勝ててます。はい、嬉しい。ただ負ける人の気持ちがよくわかるので、このね三つどもえの戦い、悲しみを多く生んでいるんじゃないかと危惧しておりますよ。はい、そして3月からね新シーズンになりますので、アップデ情報も解禁されています。主にやっぱりね新武器がやっぱりこう反響を呼んでますね。特にリッター 4K カスタム帝王イカがスペシャルについたよということでね、スプラ1をやっていた方はねせっかくリッターに近づいたら大王イカで返り討ちに遭うというね、トラウマの思い出が蘇ったというね、フル株のプレイヤーの方も X などでは多く見受けられましたが、今回の帝王イカはどうなんでしょうね。リッターに近づいたら帝王イカになって逃げるみたいなねことが早くも予想されますが、実際のねこれ使ってみないと分からないこともあったりすると思うので、どうなんでしょうというところですね。あとはスプリングフェストを記念して特別なギアが4つプレゼントされるようだ。あ、これ4つじゃなかったらしいですね。13個プレゼントされるということで、春らしい色のね、可愛い色のギアが配信されますという。こちらは任天堂スイッチ本体のゲームニュースイカ研究所通信で後日配信される予定ということで、ゲームニュースからゲットできるということですね。あと個人的に実装される武器で気になるのはケルデコ、通称ケルデコことケルビン525デコ。これシンプルに色が好きなんですよね、デザインが。なんかこう工事現場のアイテムっぽく武骨な感じが好きです、この黄色のねカラーリングの。そしてサブウェポンがポイントセンサーということで、今使っているスペースシューターとか、スプラ2で使っていたデュアルとかとね、同じ大好きなポイントセンサーということで気になってますんで、ちょっと使ってみたい感じがします。 そしてちょっと毛色の違ったニュースとしてはコロコロのニュースです。今発売中の月刊コロコロ3月号はスプラトゥーン3の付録が4つも付いてくるサイドオーダー配信記念に8号&姫ドローン SP 缶バッジが2枚、さらに生バトラーステッカーも2枚ついてくるぞということで、コロコロもね、おまけ付録がついているそうですよ。スプラ2の時は私コロコロ買いました。ギア欲しさに。はい、あのなんか何でしたっけ、あのなお名前忘れましたけど、漫画に出てくるなんか白い服着たボスっぽい王様っぽいなんかキングっぽいキャラのギアがもらえたんですよね。でなんかギアの性能もちょうど欲しかったこともあったし、あの数十年ぶりというと大げさですけど、子供の頃ぶりにコロコロを買う思い出もあって楽しかったです。はい、なんかあえて本屋さんで買いました。アマゾンとかじゃなくて街の本屋さんでコロコロを買う思い出を大人で噛みしめるというね、貴重な体験しました。こちらもね、缶バッジとかステッカーが欲しいよという人は、あの付録目当てで買って漫画も読んでみると面白いと思います。大人もね、いつも買ってる子供の皆さんといいますかね、現役コロコロ世代の皆さんはもちろんね、大人も楽しめるよというお話でした。はい、そんなこんなでスプラ潤いエピソードのコーナーに行きますよ。こちらのコーナーは皆さんのスプラトゥーンで潤ったお話を、エピソードを募集しているコーナーになります。今回も一つお読みしようと思います。今週のお便りはアラフィフスキンケアおじさんからいただいております。ありがとうございます。アラフィフスキンケアおじさん、改めてお読みするとすごいお名前ですよね。アラフィフスキンケアおじさんですよ。はい、スキンケアの大事さがよくわかります。そんなアラフィフスキンケアおじさんの潤いエピソードは、武器の熟練度が上がって星がついた時です。先日のアプデで武器チケットをくじ引きコインに変えることができるようになりました。それを機に全ての武器を交換し、それら全部に星を一つつけるチャレンジをしてみました。この星付けはなかなか面白い。新たな推し武器の発見や苦手武器の克服など、いろいろな発見があって楽しかったです。スプラがまた少し好きになりました、ということでありがとうございます。いやー、素晴らしい。これは潤いですね。この年の子と申しますか、このね、ゲームの楽しみを自分自身で切り開いていく感覚、これがね、やはり年を重ねたからこそ見つけられるテク、技術、楽しみを見つける技術だとね、思いますよ。これいいですよね、こういうの。ゲームの中ではね、わかりやすく、X パワーを上げてみようですとかね、ランクをね、上げて S プラを目指しましょうとかね、数字で表現できることや、何か、そう、記録に残るものっていうのがあるんですけど、自分で、この星を一つね、つけていこうっていうのを、こう見つけて取り組む、そしてそれやってみたら結構楽しかったっていうね、これはいいですね。こういう楽しみ方ができるとね、どんどん面白くなりますよね、人生は。ゲームも人生も。はい、そしてそんなアラフィフスキンケアおじさんのこの武器のここが好きのコーナーは、若葉シューターです。いろいろな武器を触ってみて、自分は塗りが好きで、遠くから攻撃できて、かつ軽快に動きたいという傾向があると感じました。塗りが強く、ボムキルも狙いやすく、軽量級で動きやすい若葉は手によく馴染みます。今日もボムニコ投げギアでステージを元気に駆け回っています。ということで、押し吹きのコーナーもありがとうございます。 重みがありますね。この全武器試した結果の若葉というこの一周回った感、一通り回った結果実家が一番みたいな感覚がありますね。はい、そう。ただこれはね、やはりそうだなって共感できる人も多いんじゃないかと思います。若葉はね、一周して戻ってくると本当に良さを噛み締められる武器ですよね。僕もその感じはわかります。バランスもいいし、できることが意外と豊富。そしてこの書かれてる通り、この軽さですよね。軽さはやっぱりね、いいんですよね。もちろんシャプマとか、まあ最も軽いと言われるボールドとかね、あるんですけれど、このボムを投げて、でボムいっぱい投げてもまあまあ濡れますよとか、スペシャル結構溜まりやすくてみんなに貢献できますよとかね、そういったこのバランスを含めるとこの若葉いいですよね。はい、お便りありがとうございました。次回はエイムさんのお便りを読んでいこうと思います。はい、また少々お時間いただきますがよろしくお願いします。そして今回もハッシュタグ X のハッシュタグスプラウラジでメッセージいただいております。はい、今回もヒロヒロシさんからメッセージをいただいております。リスンというウェブサービスでね、いただいておりますよ。こちらは前回の配信に対するフィードバック感想ということで、よく言われることですが、スプラは音楽が神がかっているので実践のバンド演奏はノリノリでしたね。ぜひオーディエンスのいるライブを体感したかった。あと1年で命が尽きるかもしれない、だったら後悔しないためにくじを引くってところがカレーライヌさんっぽいなって思いました。ということでご感想ありがとうございます。前回はそうですね、バンカライブ5のことをお話しましたので、そのライブのお話でしたね。はい、ノリノリでね、本当オーディエンスがいるとね、確かに本当にいいですよね。なんかオーディエンスの盛り上がりにこうして共感して、こちらもね盛り上がることもあるので、もし次があればね、ぜひ観客入りで見たいものです。そして一番くじ、セブンイレブンのねスプラ一番くじを、なんか自分の中で理由を頑張って作り上げて引いたよみたいなことを前回お伝えしたんですけれど、それへの感想ですね。本当に私、言い訳を作らないと買い物一つできない男カレーライネでございますよ。はい、まあそんなこんなでですね、楽しんだんですけど、結局ですね、一番くじは結構お風呂を子供と楽しく入れましたし、色がつくねお風呂初めてだったので、思い出に実際になりましたし、ちゃんとキーホルダーもね、役立つ使い道も分かりました。そしてスプラのシリコンのイカちゃんライトはですね、物置というか、お菓子を入れておく、なんて言うんでしょう、お菓子棚みたいなのがありまして、その中がちょっと暗くて、いつも見えづらかったんですけど、そのお菓子ボックスというかお菓子棚の中にイカちゃんライト常駐させまして、お菓子探すときに使ってるんで、もう結構毎日使うぐらいの頻度でね使えてます。よかったです、買い物できて。そんなこんなでご感想ありがとうございました。さあ、そういう感じで近況報告のコーナーですね。カレーラインの近況報告は前回ですね、X マッチを4ヶ月ぶりに計測したよってお話しました。そして今、X マッチ楽しい、超楽しい。それはなぜなら、スプラタイムを取れるからっていう感じです。ちょっと生活が落ち着きまして、私、仕事、子育て、介護、地域の清掃だとか、そういった活動、いろんなものがある中、スプラタイムがちょっとこの1ヶ月はね、取れやすくね、また春が来ると忙しくなっちゃうかもしれませんが、時間があるイコールスープラ楽しい。もうほんとそれにつきます。時間さえあれば、 時間をクリエイトできればスプラは楽しいです、本当に。そしてね、Xマッチもやはり私あまり数字を追いかけることなく、もちろん必死で勝とうとは思ってるんですが、目標の X パワーもね、2000ぐらいになりたいとか、とりあえずは目下の目標あるんですけど、ゆくゆくは2300行きたいとかね、思ってるんですけど、まあそれはそれとして、一試合ごと噛み締めながらね、ベストを尽くす、なんか発見したことを試していくっていうのが楽しいです。やっぱりね、スピード感がね、あるし、みんな真剣に X マッチやってるんで、脳のね、スイッチが入ります。脳内麻薬が出ます。集中した時、アドレナリンがすごい出てる感じがあります。そのせいか、最近、すごいね、朝、起きやすいんですよ。なんか、脳のスイッチが入ってて、常にやる気モードというか、ビーストモードというか、脳が活性化してましてね。それで、なんか、本当に潤ってます。脳内潤いモードです。なんか、やることなすこと、集中してる感覚があります。日常生活でも。仕事、家事、そう、なんかこう、洗い物。なんか、そうですね。シンプルに、頑張って、早く終わらせて、スプラタイム作るぞっていうのもありますし、やっぱり人間なんか集中するものがあると、その他のものも引っ張られて集中する、アドレナリン出やすくなるっていうことにね、この人間の脳はできてると思うので、そういういい効果を生んでる状態です。しばらくこの感じでいきたいなと思ってます。ちなみにエリアがもうなんて言うんでしょう、苦手になってちゃってたんですよ。前は多分どうかな、前は2100とか X パワー言ってたと思うんですけど、もう1400になるかぐらいまで落ちてしまったんですね。で今は1900いくつまで持ち上げてるので、2000目指してね、やっていこうと思います。まあ、とはいえ目の前の試合の噛み締めを優先ということで。そして私今更気づいた、超今更気づいたことなんですが、なんとジャンプ打ちするとダメージの射程が伸びるって皆さんご存知でしたか？僕はスプラ8年やって、やっと昨日気づきました。いやー、ダメージ範囲伸びるんですね、あれ。塗りの射程ってジャンプ打ちしても伸びないじゃないですか、シューターは。他のもだと思うんですけど、多分。射程別に伸びないんで、ジャンプすると隙ができるから、ジャンプね、あんまりしないようにしてたんですよ。で、もちろんデュアル使ってた時は、ジャンプキャンセル打ちをするので、ジャンプしてて、なんか妙に遠くまで届くな、みたいな感覚はあったんですけど、またね、私がね、YouTube とか見て勉強しないたちなので、攻略情報を見ないたちなので、この基本すぎることにね、やっと気づきましたよ。はい。もうこのありさまですからね、X マッチだなんだって言ってもね、こんな基礎的な情報に気づいてない私でございますのでね。まあ、とはいえ、それすらも自分で気づくと嬉しい。そう。自分で気づくと嬉しいっていうことを優先しているので、もうこれはこれでありです。はい。今までもうなんとなくジャンプすると届くな、みたいな感じでやってたので、全く活用してなかったわけじゃないんですが、今日からは意識的にジャンプ中を狙っていこうと思います。はい。まあ、でもやっぱりね、どうしても隙ができちゃうので、スペースシューターのこの隙のないさ、隙のないこのリズムを細かく刻めるっていう利点を生かそうと思うとね、そんなにベラボンにジャンプ打ちしないと思うんですけど、ただちょっと遠い相手、モップリンとかになるんでしょうかね。モップリンとか、あとプライムとか、あたりにはジャンプ打ちもしかしたらいいのかもしれないですね。はい。そんな感じで今回の配信は終わっていこうと思います。また次の配信もお楽しみに。それでは。